聖書を朗読します。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯した全ての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはこの決してヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを今どうか許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私の悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。
それでは今週は苦難が恵みに変わると題して中島牧師からメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。先週の恵みを受けたイースター無事に導かれまして、今日はメモリア礼拝を代理礼拝で行います。苦難が恵みに変わるという題をつけました。まあどなたの人生もそうだと思うんですけれども、やっぱり人生に試練というものがやってきますね。病気になったり、家庭のことであったり、仕事のことであったり、人間関係であったり、それはもうさまざまなことです。で、その中でやっぱり愛するものを失うっていうのは最大の試練だと思うんですね。で、よく一般的に言われることは、慰めとして患難難事をたまにすということを技が聞かれるわけですね。苦しみ、試練というものは人を宝石のように、玉のように磨いていくからということで励まそうとするわけです。でも私の実感から言うとですね、そう単純にはいかない。時には患難は人を堅くなにしますし、また八つ当たりをさせてしまう場合もあるわけですね。あるいはまた心を閉ざして、神も仏もあるものかというような思いで長い間人生を生きるという場合もあると思うんです。でも願くはやっぱり患難難事をたまにすということわざがある通りになってもらいたいとこうやっぱり思うわけですね。自分の人生でも私たちの家族にしても、どうすればそのような人生を生きることができるんだろう。また患難の時にどのようにして生きていくことが神の御心なのかということをですね、まあ、苦難の人ヨセフという人物から学びたいと思います。では一言お祈りしてご用しますので黙祷にしておいてください。父なる神様、愛する兄弟姉妹と共にこうして礼拝へ導かれまして、今から御言葉を聞こうとしています。あなたの御言葉は私たちを導く真理、お一人お一人の人生と重ねつつ御言葉をお聞きになることができますように、またそのような人生の試練の中であなたの御言葉を糧とし、また将来の備えとし、力として導いてくださいますようお願いをします。今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。さてヨセフという人物のことをお話をしていく必要があるわけで、彼の生涯というのは本当にこの苦難から人生が始まるんですけれども、幼くしてですね、彼は母親を失います。そしてその分不憫に思った父親のヤコブが、母親がいない分息子のヨセフを非常に可愛がるわけです。人生うまくていかないですね。 兄たち10人がおりましたけれども、その兄たちはヨセフを妬んでですね、父親がいない時に見計らって半殺しの目に弟ヨセフを合わせるんですね。しかも奴隷としてエジプトに売るわけです。そして父親のヤコブには、獣の血を服につけて、お父さんこうなりましたと言って言うんですね。暗にほのめかすわけですね。獣に書き殺されたと、噛み殺されたと。父親の嘆きはもう本当に深いものでした。息子は殺されてしまったんだ、そういう思いを、偽の報告をするんですね。見知らぬ外国にヨセフは売り飛ばされます。日本でも北朝鮮に拉致された横田めぐみさんという13歳の女の子がいますけれども、時々テレビなどで報告されてきますが、めぐみさんが船室の中で爪をかきむしるようにですね、壁にその血の跡がついている、お母さんお母さんお母さんと呼び続けたということが時々本で出てきますし、報道もされます。見知らぬ外国に行ってどんな思いかなと思うんですけども、ヨセフもまさにですね、奴隷として売られて、そして外国語もわからない、そんな中でヨセフは兄に対する恨みつらみというものも当然ある中で暮らしをしていかなければならない、大変な不安の中にエジプトでの生活が始まっていくんですね。でも思い直して、なんとかここで生きねばならないということで、主人のポテパルというところで忠実にことを進めていくんですね。でその甲斐もありまして、ポテパルもなかなか見込みのあるやつだということでヨセフを重んじました。そうした頃、主人のポテパルが外出をしておりましたときに、今でいうイケメンであったヨセフはですね、ポテパルの妻から言い寄られるんですね。そして誘惑をされる、今でいう不倫に妻が走ろうとするわけです。ところがヨセフは断固跳ねつけるんですね。ご主人様は私を信頼して大きな責任を委ねていらっしゃいます、そのご主人を裏切ることはできない、なんと見上げたヨセフかと思うわけです。でそういうことで断固跳ねつけたわけですけれども、そのポテパルの妻はヨセフの上着を引っ掴んで、そして主人が帰るのを待ってよよと泣き崩れるんですね。どうしたんだということで言うと、あなたのしもべヨセフが私を誘惑しました、これが証拠です、こういうわけですね。烈火のごとく怒ったポテパルは、お前を面倒見てやったし、その腹いせをこんな形でするのかというようなことで、とうとうヨセフを牢獄にぶち込むんですね。全く身に覚えのないようなことで、ヨセフはまたもひどい経験をしなければなりません。臭い飯を彼は食らうわけです。そこで何年経ってでしょうか、ある時二人の囚人が同じ監獄に入れられてきたんですね。でそれはエジプトの王様パロという人の役人でした。それぞれ役人が夢を見た、これがまた意味のある夢なんですね。そして夢の謎解きがわからないということで、今だったらユングかフロイトかというようなヨセフがですね、謎解きをやるんです。夢の解き明かしをするんですね。3日経ったらあなたは王様のもとに立ち返ることができますよ、とこういうふうに言うんですね。案の定3日経ったらエジプトのパロから召し抱えがありまして、再び彼は復職をするんですね。でその前に牢獄を出るときに、どうぞ私は冤罪でこの牢獄に入れられておりますから、どうか王様に取りなしをしてください、お願いしますって言って必死で頼むんですね。分かった分かったということで、この役人はエジプトの王様の前に出て復職をして、いやー やったーということで喜んでるんですが、すっかりヨセフのことを忘れるんですね。人間って本当に儚いものです。それからまた何年も経つわけです。
そして、まあ、聖書では2年と書いてありますけれども、2年経った頃、エジプトの王様ファローが夢を見るんですね。その夢というのが、まあ、知ってる方は知ってるんですけれども、エジプトのナイル川からですね、肥えた牛が7頭上がってくるんですね。そして草を食べてるわけですが、その食べてる肥えた牛のところに、またナイル川から同じように今度は痩せ細った醜い牛が7頭這い上がってまいりまして、その肥えた牛を全部食べ尽くしてしまうという、まあ、気持ち悪い夢をエジプトの王様ファロが見るんですね。それで一体これはどういう意味だということで、皆専門家に聞くんですが、さっぱりわかりません。その時に2年前にもう一度復職をいたしました役人が、王様、私はとんでもないことをいたしました、実は2年前王様の逆鱗に触れて私は牢獄にぶち込まれましたけれども、その時に見た夢を見事に言い当てて、その当になった謎解きをしてくれたヨセフという男がおります。ヨセフがもし召し抱えられるならば、王様がご覧になった夢を解き明かすことはできるかもわかりません。よし、呼べということで、ヨセフが呼び出されるわけですね。で、先ほど見た夢を聞いていたヨセフは、王様、これは神があなたの将来について予告をされた予知夢でございます。こういうことを言うんですね。どういうことだと。今から7年間エジプトは見たこともないような豊作で湧き返るでしょう。しかし王様、その7年が過ぎますと、7年間のまた見たこともないような大飢饉が大地を襲います。ですから、7年間の大豊作の時に食べ尽くさないで、穀物蔵を開放して、さらに大きいのを建てて、その7年間で収穫した余分のものを全部そこに収めて、将来の飢饉に備えられたらいいと思います。こういうんです。見事な夢の解き明かしとともに対策まで言う。すっかりエジプトの王様パロは感心いたしました。そしてヨセフを取り立てるんです。お前を大臣に任命する。それほどの知恵を持っているお前だったらできるだろうということで、もう大抜擢も大抜擢、すごい出世をするんですね。そして7年間の大飢饉、その大飢饉が、大豊作が終わった次の年からは、また予告通りに大飢饉が7年間訪れる。もうその頃にはヨセフは40ほどになっていたと思います。40歳ぐらいになっていたと思います。世界中が大飢饉で食べ物がないって言って困り出しました。パレスチナに住んでいたヨセフの兄たちとて同様でした。ところが噂によれば、エジプトだけはどういうわけか穀物蔵に穀物が蓄えられているそうだ。しかもそれを命じたのは何でも偉い大臣様だということで、一度買いに行こうということで、エジプトの方に兄たちが赴くんですね。恐る恐る穀物の大臣であったヨセフの前に兄たちは出るんですが、まさか目の前にいる偉い大臣がヨセフとは思いません。もう二十数年前の話です。しかしヨセフには兄たちが分かりました。何度かいろんな交渉がありまして、行ったり来たり、エジプトとパレスチナの間を行ったり来たりしながら、ある時ヨセフが、私ですと言って自分のことを身を明かしてるんですね。その時に姉たちは大変驚くとともに、今度は恐れが出てくるんですね。それはこの弟ヨセフに復讐をされるんじゃないかということですね。その時に語った言葉が50章にある言葉なんですね。すごいことを言うなと思うんですね。19節、ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。 私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。復讐どころか、優しく兄たちに接しているヨセフの姿というものを、旧約聖書を読み出して創世記に出てくると、やっぱり感動を覚えるんですね。こんなに人間は変わりうるものかと。で、今日私はですね、観覧難聴たまにすという最初ことわざをお話をしましたけれども、そうなりきれない私たちなんですが、そうなることができる道というものがこの中に描かれているように思うんですね。第一は、人の悪さえ良いことの計らいとされる神を知るということなんですね。苦難の時には到底意味がわからなかった、余生もわからなかったでしょう。恨み、辛みも感じたこともあったと思います。何遍も何遍も試練に遭遇して、ヨセフ自身も望みが薄れてきたこともあったと思います。臭い飯も食べました。しかしそんな中で、不思議に神がこの私を憐れに、また導かれてきた二十数年の歩みを彼は振り返ったんですね。そうすると、悪でさえも益に変えることができる神、自分をどん底から這い上がらせて、このような立場をお与えになる神を、まだまだと彼は知ることができたんですね。ですから、もし皆さんが試練の中に終わりであったら、こういう神がいらっしゃるということを覚えていただきたいということなんですね。人生には不可解なことがたくさんあります。なぜこの時に私は病気になるのかとか、なぜ愛する人を失うのかとか、なぜこんな問題に遭遇するのかとか、さまざまなことが起こってきます。で、人間はどうしてそんな浅知恵でそのような苦難の意味を理解することができるでしょうか。メモリアル礼拝に佐藤さんというご一家がおいでになりますが、息子さんを不慮の死で失われました。その時の葬儀は教会で本当に小さくさせていただきましたけれども、もうお父さんであった佐藤さんはその時は信仰はなくて、本当に受け入れることができない、そんな思いでした。死んだ息子さんに、おい起きろ、おい起きろと言って息子の死を受け止めることができない、そんな思いだったんですね。で、私は葬儀が終わりましてから佐藤さんにお伝えしたんですね。佐藤さん、あなたが経験された悲しみや苦しみというものを誰が慰め励ますことができますか。とてもできないと思います。それは神様しかおできならない。ですから、あなたの悲しみを今はどこにも不満やり方ない思いでいらっしゃると思いますけれども、落ち着かれたら教会にご夫妻でおいでになりませんか。そのうちきっと神様の語りかけを深くお知りになることができるんじゃないでしょうかって言って私は渡したんですね。そしたら本当に葬式のいろんな営みが終わりました。あと1ヶ月ほどしてから本当に帰り出されたんですね。そして救いを体験していかれたんですね。人間の浅知恵、人間の知識、経験では苦難の意味を到底理解できません。寄せるなってわからなかった。しかし二十数年経って、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。人間というのはですね、どんな知的な人でも目の前に起こっている現象は全てと思ってしまう。でも今日、曇天ですけれども、もしも飛行機に乗って皆さんが雲の上遥か高く飛行機で上がられますと、そこは曇天や雨の世界ではない、全く別の世界。青空の輝く、太陽の輝く世界でしょ。物事には地球からしか見えない世界と、天から見える世界と二つあるわけでしょ。聖書という世界は、人間の見える現象だけが全てではないですよ。そういうことを描きながら、実はもう少し神の見てというか、神から見たご計画というか、そういう点をどっちも合わせて語ってるんですね。だから聖書を知る者は、この地上で起こっている現象を超えて神の支配、神の見てというものを知ることができるんです。そこに到着していただきたいんですね。ヨセフがそれが分かったんです。だから、今起こっていることを で全てを解釈するのではなくて、人の悪でさえ良いことの計らいとされる神を知っていただきたいということが第一点です。第二点は、困難を経験して私たちが目標としてあるべき人間の在り方というのは、ヨセフが21節で表したように、私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。人が苦難を通して、やけのやんぱちになったり、人に当たったりするということは当然あり得ることだと思いますが、優しくなっていくということは、とても大事なことなんだと思うんですね。こういう人はそんなに多くないと思うんです。しかし実際どうでしょう。もしあなたが誰かに慰めや励ましを受けられたとしたら、それは本当に悲しいとき、辛いとき、苦しいときに受けた慰めや励ましというものは心に染み通っていくんじゃないでしょうか。ヨセフは自分がひどい仕打ちを受けた分、あるいはポテパルたちから受けたひどい仕打ち、あるいは兄たちから受けたひどい仕打ち、さまざまなことを経験していきましたけれども、これが八つ当たりに走っていく道ではなくて、彼らを慰め、優しく語りかける。自分が経済的に余裕ができた分、あなた方の子供たちを養いましょうとまで言い切っていく、こういう姿というものを見ることができるんですね。今は経済的に厳しい状況ですけれども、もしもあなたに経済的な余裕が許されたならば、こういう配慮というか、こういうあり方というか、ことも覚えていただきたいと思うんですね。しかしそれができなくても、優しくなるということはとても大事なことなんですね。太宰治という小説家がいました。でこの人が非常に、我らの心に感じさせるような言葉を言うんですね。こういうことを言っています。優秀の優という字は、優しいとも読むと。真に優秀な人は、優しい人だ。優という字が、人間に憂いと書くように、真に優しい人は、必ず憂いを経験している。中途半端に優秀な人が他人を傷つける。それに気づかない。太宰治はそう語っているんですね。なるほど、日本の漢字もうまいこと作ってるなと思うんですね。優秀の優という字は人間に憂いと書きます。確かに憂いを経験する人が真に神と共に歩むならば、優しくなっていくんじゃないでしょうか。そうやっていただきたいと思うんですね。第3は、苦難の奥義というものは、ヨセフの生涯から分かるように、苦難を経験した人がやがて神に用いられていくという働きのために備えられているということなんですね。ヨセフが実際に神の大きな働きをしていくのは苦難の経験の後だったんですね。苦難は人を成長させるばかりか、神と人に用いられる働きをしていきます。ある人のお話をしたいと思いますが、この人はあるご夫婦なんですけれども、28年前に当時小学校1年生になっていた次男を交通事故で突然失ったんですね。お母さんの悲しみ、お母さんの失望は本当に病気になってもう寝込んでしまうほどでした。気持ちはわかります。そしてこのお母さんはお父さんである夫にこう言ったそうです。お父さん、もう私はこれから先きっと笑うことなんかできないかもわかりません。こういうふうに言ったんですね。しかし10年後、同じような子供を失った経験をした一人の婦人が奥さんを訪ねてきたんですね。同じ経験をして同じ悲しみを知ってもらえるだろうと思ってやってきたんですね。そして帰り際にこの訪問をしてきた奥さんがこう言ったんですね。今日は訪問して本当に慰められました。私も奥さん、あなたのようにいつか笑うことができますよねって 言ったというんですね。笑うことなんかできないと思っていた彼女が神と共に歩んでいたときに、この訪問した奥さんから奥さんのように笑うことができますよねって言われたというんですね。時間というのは不思議なもので、我々人間の知恵ではわからないんですけれども、神様によって時間とともにその人の心が整えられていく、そして優しく変えられ、また人にも用いられていく、そういう働きをしていくんですね。私の好きなある婦人の墓石に刻まれた言葉です。一人の憂いを癒しえば、一人の涙を拭いえば、弱りし小鳥の一羽さえ助けてその巣に返しえば、我が生涯は無駄ならず。たった一人の憂いを癒すことができたら、たった一人の涙を拭うことさえできたら、弱っている小鳥の一羽さえ助けてその巣に返すことができたら、我が生涯は無駄ではなかったというんですね。皆さんは用いられてきたって、なんで私がそんなことできるかとおっしゃるかもわかりませんけれども、これは下川金という人が亡くなられた時に私の墓石にそう刻んでくださいって頼んだんですね。私たちもそれでいいと思うんですね。大きな働きをしなくても、あるいはまた何かすごい言葉を語らなくても、あなたの存在とあなたの生き方の中に下川金さんが語ったようなことが一つでもあれば、あなたの人生は無駄ではない。なぜなら神様は水いっぱいでさえ主の弟子だというので与えたら、報いから漏れることはないとさえ言い切ってくださっているお方なんですね。我らの神はそういう神なんです。この地上では良い働きをしなければ、また仕事が活躍しなければ、会社は用いない、あるいは家庭でも役に立たない、学校でも役に立たない、そんなことが向いていく生き方が横行していますけれども、神はそういうお方ではないんですね。ですから苦難を神と共に歩む、この幸いをヨセフから励ましを得ていただきたいと思うんですね。お祈りしておきたいと思います。天の地なる神様、ヨセフという人の生涯が本当に17歳の時、あるいはもっと前、母親を亡くして寂しい思いの中、そんな中にあった彼の人生が大きく展開していく、本当にこれでもかこれでもかと試練を受け、牢獄まで打ち込まれるような、そんな中にあって悶々とする日々、神様、しかし彼は神を見上げ、神と共にある時間を過ごしました。時至って彼の夢を解くことができるという知恵が用いられ、不思議な導きによって彼は世に出、また活躍を始めました。主よ、彼が到底理解できなかった人生でありました。天のお父様、お一人お一人を思いますときに、それぞれの人生の苦難というものがあることを思います。しかし神様、あなたはご計画を持って導いてくださいます。良きも悪しきも全てを整えて、悪でさえも良いことの計らいとなさる神がいらっしゃる。それがあなたです。お一人お一人がこの神様を知り、神様と共に歩む幸いを通して、本当に慰められ、また強められ、また用いられ、神にある幸いを体験していかれることができますように、心からお願いいたします。お一人お一人の上に豊かな神の祝福がありますように、尊い御子イエス様の名を通してお祈りします。アメン。